麗しい主のお名前を心から賛美いたします。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書をお読みしたいと思います。今日はコリント人への手紙第1:15-58コリント人への手紙第1:15-58少し長いですがお読みしたいと思います。新改訳聖書3版をお持ちの方は342ページ、また同じ2版をお持ちの方は312ページをお開きください。また前のスクリーンにも投影されますので、よろしければそちらもご参照ください。ではお読みいたします。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ、あなたのまくものは死ななければ生かされません。あなたがまくものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。先週はローマ人への手紙の8章から、すべての被造物は滅びの束縛の中に苦しんでいる、そして将来に表される栄光の望み 贖いの完成の日の訪れを待ち望んでいる。それはイエス・キリストが再びこの地上に来られる時、その時キリストに贖われた神の子たちは栄光の体を与えられるようになる。だから私たちはその日を待ち望んでいるのだ。信仰の競争を忍耐を持って走り続けていくのだ。そのようなパウロの言葉を私たちは読み、そして主から教えられました。今お読みしましたコリント人への手紙も同じくパウロが書いた書簡ですが、この15章では死者の復活、死んだ者の復活について論じられています。ということで今朝私たちは、先週に引き続いてこのキリストの再臨に関して、特にキリストにあるものがどのような体でよみがえるのか、またどのようにしてよみがえるのかということを学んでいきます。ちなみに今回は定められた箇所がこの15章の35節から58節、今お読みしたところ非常に範囲が広いので、修法には乗り切れないということで、全部ではなくその一部42節から52節を書かせていただきました。どうぞご了承ください。でははじめに、最初にキリストにあるものがどのような体で復活するのかということについて、このパウロの言葉から見ていきたいと思います。35節にはこうあります。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのか。この15章の12節、先ほどお読みした前のところですけれども、そこにも死者の復活はないと言っている人がいる、教会の中にいると書かれてあります。このコリント、ギリシャにありますが、当時ギリシャ人たちが持っていた考え方、思想とは、この私たちの肉体は汚れたものである、一方この内にある魂あるいは霊はこの肉体よりも優れていて、肉体が死んで滅びてもこの霊、魂、霊魂は決して滅びることがない、永遠に生き続けるという、そのような思想でした。実際使徒の働きの17章を見ますと、パウロがギリシャのアテネにおいて宣教をしたとき、群衆に説教をしたときに、彼らはその死者の復活のことを聞いて嘲笑った、そのことはまた今度にしようと言って帰ってしまったと書かれています。そのように死者の復活を信じようとしない人々を、パウロは36節で愚かな人だと批判した上で、しかし彼らのその質問、どのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという、このことに丁寧に答えるべく、キリストにあって死んだ者たちがどのように復活するかということについて、筋道を立ててこの後で論じています。それが36節から49節までの部分です。どのような体で復活するのかということがここに書かれています。パウロは言います。38節39節、しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。人間、 獣、鳥、魚と神が与えられた体はそれぞれにふさわしいものであり、それらは決して同じではありません。また41節、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。この宇宙に存在するさまざまな星が持つ栄光、つまりこれも神様が与えられたそれぞれの星の役割、あるいは輝きもまた異なっています。それと同じようにキリストにあるものが復活する時の体は栄光の主のもとに迎えられ、永遠に主と共に生きる、それにふさわしいものであって、この地上の体、年月が経つとともに弱り衰え、やがて朽ち果てていく、そのようなこの地上の体とは異なっているのだとパウロはここで言っています。またパウロは42節から44節において、その2つの体を対比させる形で、しかもこの種がまかれて地に落ちて死んで、そして神によって復活させられて、まあ芽を出し、そして命を宿す、そのような比喩を用いながら述べています。まあ、かなりここはパウロは、論理的にこの説明、を語っていますけれども、それを、まあ、チャートにしました。では出していただきたいと思います。それを投影しながら、御言葉をこの42節から44節をお読みしたいと思います。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。このチャートを見て改めて気づかされること、それはパウロは確かにこの復活の体が私たちのこの持っている地上の体と正反対の性質を持つものとして、この2つを、両者を対比させているわけですが、しかしこのチャートの中の矢印の向きからも分かるように、この全く異なった2つの体を単に性的な、つまり動かないものとして表して表現しているのではない。この地上の体がやがてこの右側の復活の体に変えられていくという、この動的な、このチャートで言えば左から右の方向に変化するものとして表しているということです。しかもその変化は一方通行であって、右から左には決して戻らないということです。さらにパウロは45節から49節において、今度はアダムと、最初の人アダムとキリストを対比させる形で論じています。こちらもチャートにまとめましたので、投影しながら同じように45節から49節をお読みします。ただし先ほどのチャートと違いまして、両者を左右にではなくて上下に 配置しています。それはすでにお気づきのようにこのキリストが天から出た、そしてアダムが地の塵から土から作られたものである、そこをまあ配慮してそのような配置にしています。45節からお読みします。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように天上の形をも持つのです。実はこの15章の21節22節にもアダムとキリストの対比が出ています、述べられています。そこもお読みします。21節22節というのは、死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。アダムは創世記の2章7節にありますように、土地の塵で形作られ、その花に神様から命の息をふっと吹き込まれて生きるものとされました。しかしその後エデンの園において神様から禁じられていた善悪の知識の木の実を食べてしまい、神様の前に罪を犯したのです。そしてそこに死が入ったのです。つまり最初の人アダムを祖先とするすべての人は、私たちは罪あるもの、霊的に死んだもの、朽ちるものとなってしまったのです。しかし最後のアダムであるキリストは、ご自身の十字架とまた復活によって私たちをその罪から贖い、命の息、御霊を私たちに吹き込んで再び生きるものとさせてくださったのです。つまり私たちが朽ちるものから朽ちないものに変えられる、その過程プロセスは2000年前にキリストが復活されたその時にもうすでに始まっているということなのです。それはまだ完成には至っていませんが、キリストにあるもののうちで確かに今も進んでいる現在進行形の神の救いの御業なのです。このことについては最後にまた触れたいと思います。では次に、キリストにある者たちがどのようにしてよみがえるのかということについて見たいと思います。パウロは51節52節でこのように言っています。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。このことについては先週もお話ししたので覚えておられるかと思いますが、パウロが書いたテサロニケの手紙第14章16節17節にも詳しく書かれています。そこにはこうあります。大切な御言葉なのでもう一度この御言葉を見たいと思います。テサロニケの ビトへの手紙第1、4章16節17節です。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ここに書かれてあるようにキリストが再び来られると終わりのラッパが響き渡ります、鳴り響きます。そしてすでにこの地上での生涯を終えて全うして眠っている聖徒たち、キリストにある者たちはよみがえらされて栄光の体を与えられて主とお会いするのです。一方そのキリストの再臨の時に地上で生きている生徒たちはもういきなり雲の中に眠った生徒たちと一緒に引き上げられて、そこでやはり栄光の体を与えられて主と出会うのです。これを携え上げられると書いて敬虚と呼びます。いずれにしてもこの朽ちる地上の体、血肉の体ではなく朽ちない栄光の体に変えられる必要があるのです。それはこの50節にあるように血肉の体は神の国を相続できないからです。朽ちるものは朽ちないものを相続できないからです。では最後に、私たちがこの地上にあってそのような終わりの日が、イエス様が再び来られるその再臨の日が、まあ、いつかわからないですけども、まあ、やがて来る、そのことを知っている私たちはこの地上でどう生きるべきなのか、まあ、どのように生きるべきかと書きましたけども、随分大きな内容主題を書いたものだなと後から思いましたが、そのことを共に考えたいと思います。先ほどのアダムとキリストの対比のチャートにおいて、アダムのところに、最後に死と死ぬ、まあ、死と書かれていましたが、それは先ほどもお話しした通りアダムを通して人類に死が入ってきたからです。先ほども見ましたが、15章の22節、アダムにあってすべての人が死んでいると書かれてある通りです。しかしそのように聞いたとしても、いやいや別に死んでないし、仕事もプライベートも充実しているし、そもそもアダムなんて知らないし関係ないし、そんなことをちっとも気にしないで楽しく生きていきますよと、おそらく多くの人が答えるでしょう。しかしある日突然会社の健康診断でがんが見つかり、病院に行って見てもらったところ、あと何ヶ月ですと余命宣告を受けるかもしれないのです。その会社が経営破綻してしまうかも、働き口がなくなってしまうかもしれないのです。そのようなことが起こったときに、人は何もなかったかのように、それまでと同じように平安と自信に満ちて歩み続けることができるのでしょうか。 おそらくそのような状況に突然なったときに、ほとんどの人が恐れおののき、希望を失い、どうしていいかわからない、心が干からびたような、そんな思いの中で途方に暮れてしまうのではないでしょうか。旧約聖書のエゼキエル書の37章には、預言者エゼキエルが谷間の真ん中に置かれた時に、そこには干からびた骨が満ちていてたくさんあって、そして神様はその骨に向かって預言するように命じた、主から命じられた、そのような記事が書かれています。それはこのような言葉でした。エゼキエル書の37章5節、神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。鼻から神の息を吹き込まれて生きるものとなったアダムは罪を犯し死ぬものとなってしまいましたが、そのアダムに連なるすべての人は、私たちは神の息を吹き入れられて生き返る、よみがえる、そのようなものとされるのです。そしてそのためにキリストは最後のアダムとしてこの地に来られて、十字架にかかってそのご自身の命を捨てられ、アダムから続くその罪の呪いを、鎖を断ち切ってくださったのです。そして死からよみがえられ、私たちを生きるものとするために、聖霊の息吹を吹き入れてくださったのです。私たちは全てのものがこのアダムの子孫であって、私たちのために救いを贖いをなしてくださったそのキリストにあって生きるものとなる、生きるものとなることができるのです。さてここで最初のチャートをもう一度見たいと思います。これを眺めていて改めてもう一つ気づかされることがあります。それはこの地上の体、復活の体とありますが、それはこの肉体という意味の体、つまり目に見える私たちのこの外面のことだけではなくて、私たちのこの内側、心と魂をも含んでいるということです。私たちの癒しさ、それは私たちのこの心の癒しさ、また貧しさ、罪深さでもあります。また私たちの弱さ、それはさまざまな試練や苦難の中で覚える自分の力の足りなさ、なさでもあります。つまりこの地上の体、朽ちるものとは霊的に死んでいるアダムの子孫としての人間の姿、生まれつきの私たちのことを意味しているのです。それに対して復活の体、朽ちないものとは御霊に属する体であって、癒やしいものが神様の栄光を表すものと変えられる、弱いものが神にあって強いものとされるということです。それはキリストの命に生かされているもの、 キリストの御霊が内に住んでくださっているもの、つまりキリストにあがなわれた私たち一人一人のことなのです。朽ちるものが朽ちないものにされる、それはキリストにあるもののうちにすでに始まっていることなのです。その完成は主の再臨、終わりの日を待たなければならないのですが、私たちは御霊の働きによって主の似姿に、朽ちないものに、栄光から栄光へと日々作り変えられているのです。そしてやがて来る終わりの日にもたらされる神の国の完成の、その祝福の前味を私たちはこの地上にあっても今味わうことができるものとされているのです。だからこそパウロは言うのです、15章の58節、ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。主の技に励む、福音を述べ伝え、奉仕をし、教会を立て上げる、もちろんそれらのことはとても大切なことです。しかし何よりも大切なこの主の技に励むということは、神様の主の御心を知り、それに従うということです。人間中心のこの世の中にあって、神を第一とし、神をすべてのことの中心に置き、御言葉が示す道をそれずにまっすぐに歩み続けるということです。そこには戦いがあります。また誘惑もあります。そして多くの労苦があります。しかしそれは主にあって決して無駄にはならないのです。その報いが主から必ず与えられるのです。神様が与えてくださる祝福と勝利に私たちは預かることができるのです。朽ちるものが朽ちないものとされる、すでに私たちはその過程、プロセス、途上の中に置かれているということを今朝もうひとたび覚えて、そのことに感謝しつつ、さらに御霊の息吹を主に内側に吹き入れていただきたい。そしてキリストにあって生きるものとさせていただきたいと心から願うのです。しばらくピアノの奏楽のうちに共に黙想の時を持ちたいと思います。今日主が私たちに、私に語ってくださったその言葉に思いを潜め、主がその言葉を通して私たちに何を具体的に促しているのか、気づかせようとしておられるのか、静まって共に祈っていきましょう。 賛美を主の前に捧げていきたいと思います。命の息吹き入れたまえというちょっと古い賛美ですけれども、ご存知の方は一緒に歌っていただきたいと思います。簡単な短い賛美ですので、共に主へのメッセージへの応答として一緒に捧げていきたいと思います。
Thank you.